まりました。ナリ心理学ラジオです。いつもお聞きいただきましてありがとうございます。今回はですね、前回盛り上がったスピリチュアルの続きをまたお届けしてまいります。ナリ君、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
盛り上がったね。
盛り上がっちゃった。思いのほか盛りスピリチュアル三歳児っていう。
バシャールがトンネルズで、エイブラハムがダウンタウンっていうのが分かった。いやちょっと違うもんね、売り出してるところがね。まあなるほどね、それがすごく分かった。勉強になった。で言ってることがちょっと違うんだよね。バシャールが、
バシャールが未来予知ではないんだけど、これから起こるべくであろうことを話すことが多い。
ノストラダムス的なやつね。
そう、うん、2018年の秋に何が起こるとかね、例えばね、例えば、
うんうん、もう
そういう感じなのがバシャールが、うん、
でエイブラハムは
まあ真理よね、だから引き寄せの法則、仕組みとかが多いんじゃないかな。
ちょっと最近知った新しい、あの俺のそのスピリチュアル用語を発表するコーナーやっていい？
お願いします。じゃ
あお願いします。
最近知ったのはね、アカシックレコード。
あ
ー、アカシックレコードっていうのを最近知って、なんかな俺のあれね、知ってる感じだと何でも書いてある、何でも記録されてる、未来のこととかこの世のことが全部書かれてる何かがあるという、アカシックレコード屋さんっていうのがある、うん、
レコード屋さん。
そうそれどういうのを想像したらいいの？
あの本屋さん、
本屋ね、
本屋さん、
図書館みたいな
感じ。ああなるほど。
で聞いた。
いろんな分野の、
分野が情報が詰まってるから。
時間っていう概念無視して、もういろんなのがあるんだ。
いろんなものが、引き出したいものをどこから取ってきて、取った人が今の説明する。
なんか
図書館
なんだ、あれみたいだね、あのインターステラーのオチ見てない人は、まあインターステラー見てない人はちょっともう止めた方がいいけど、インターステラーの映画ね、映画インターステラーで合ってるね、インターセプターはマットマックス、インターステラーの最後もうなんか時間の超越したところだと、もう時間ぐるんぐるんになるよね。いつでもどこでも時間のところに移動できるみたいな、そんな感じなのかな、アカシックレコード屋さんっていうの
は。急に親しみのある感じ。
急に身近に。
タツヤだな、タツヤ。それいっぱいあるの、お店は。
いや、アカシックレコードは1個だけど、読み手がたくさん、司書さんがいっぱいいるみたいな、図書館司書がいっぱいいるみたいな。
あ、そうなんだ。
そう、
で読める人がいるんだ。
いる。アカシックリーダー、ね、リーダーっていうの
が。有馬記念とかめっちゃ当てたんじゃない？
そういうのじゃない。
そういうふうな下水ことに使っちゃいけないんですよ。うん、そう。
宝くじの当たるね、うん、なんか番号とかね。
そう言ってみろ。
ロト6、
ロト6、ロト6。
それ読めますって言ってる人、結構こうそのプレッシャーやばくない？
うん、有名な人、海外で有名な人とかもいるしね。
読めますって。
そう、ゲリーポーネです。一番有名かな。
ゲリーポーネ。お腹が弱そうな名前
です。それ単純に。
このまんま
で。今のはちょっとダメなんですよね。
これは一番
お腹が弱そうな。ゲイリー？ゲリー？
いやゲリ
ー。あ、ゲリーって珍しくない？ゲイリー。
ゲイリーだよ。
ゲイリーっていうのはめっちゃいるよね。オールドマンとかね、もう。いっぱいいるミュージシャンでも。あ、そうなんだ、アカシックレコードっていいね、それ読みたいね。
読みたい。
でこのゲリーさんはそういうスクールをやってますよ。
マジで、
はい、
行ってこようかな。
ねえ、どうしたの？
これね、ちゃんとトレーニングらしくて、
へえ、
できるんです
よ。でも誰でも誰
でも、うん、それ、ね、マジでどの精度で読み取れるの？
それ人による。
人による、
ね、
結果さ、どこまでこうよっち、あのアカシックレコードを読めるかっていうのに非常に興味がある。
うん、成君自身が自分でね、
うん、トレーニングの仕方はいい。
読めるとして読める。
どれくらいまで精度として読めてて、そのゲリーさんがお腹痛いなんか悪いけど、
そこはもう捨てられない。
そうだね、もうお腹痛いと
こ
申し訳ないけど、
お腹痛いとこ申し訳ない
けど、
痛がりながらも、あの本屋さんのトイレ行くわけでしょ、多分。
まあそうですね、
うん、痛がりながらも読んでるわけじゃない、うん、それどこら辺の精度で、そのゲリーさんはその、うん、そんなにお腹痛くなるんだったら、お腹痛くならないような、なんか方法を読めないのかな。
多分痛くないと
思う。そこから離れてもらっていいですか。
全然だってさ、聞けないじゃん、アカシックレコードにお腹痛いな。
でそれも、そう、俺ちょっと全く分かってないんだけど、うんうん、読めるっていうのはどの精度で読めるの？本当有馬記念当てられるよとかそういうこと違うの本当に？
いや読める人は多分ガチでそうなんだと思うんです
よ。マジで？
もう過去未来宇宙、うん、現在。
やばくね？
やばいんだけど、やっぱそこまでなる人ってなかなかね。
ゲリさんぐらい。
いやワンピースのオチも全然わかる。
わかっちゃうわかっちゃう。それをもう検索して出せるから。
マジで？
そう。
へえ。
それさ。それは精度としてはさ、ワンピースのオチ当てられるんだったらめっ。稼げるとかそういう話じゃないんだよね。
そうだね。
何したいの？その全部アカシックレコード読めちゃったら楽しくなくない？
そうだね。ワンピースのうちが分かったらさ、
ワンピース見ないもんね。
だから多分相当スピリチュアル性が高いっていう言い方をするけど、うん、そういう人こそほど読める。だからそういう悟りだよね。だからね、言ったらね、分かりやすく言ったら。の方がより読め精度の高いものが読めるっていう認識をしてる。だからそういったことに興味がないってことだよね。言ったらね。
あ、そうだね。
そうだよね。
うん、ワンピースに興味がない。興
味ない。単純に言うとそうだけど、宝くじを当てるとか、うん、そういうことにもはや興味がない。だからまあもう修行僧だよね。だから
マジでワンピースのオチに興味ないってすごいね。ちょっとこれあのゲリーさんの1日はどうなってんのか。
ゲリーさん普通に生きてるからね。普通。
普通に生きてて、あ、そっか。だからあのワンピースのオチは分かるけれども、今はワンピースを楽しもうなんだね。
意識して読みに行かないと読めないから。全部そう読めるけど、うん、でなんか私の知ってる人の話だと、質問者の質問に対して引くっていう感じだから。そう。
その全部アカシックレコード読めるのに、そんな。
一気に全部を読むっていうのも不可能に近い。人類の英知の全てが詰まってるって言われてる。そうだよね。
すげえな、
うん、だからもう質問に答えるっていう
設計。アカシックレコード屋さんは外資系？
外資系か。
外資系ならそうだな。
そう
発想がほぼ外資系すごい。
そんなこと言う人って多分慣れるだけだと思う。アカシックレコード
外資系。年俸制でね。年俸制のフレックスでね。
年俸制のフレックス。年俸制でフレックスだ。やばいじゃん。社員の平均年収とかすげえ高いじゃん。ゴールドマンサックスくらい。
やばいね。
すごいな、おもろいな。俺だからさ、あんまり面白いと思ってスピリチュアルに入ってないんだよね多分。もうなんか疑わしいが先に入っちゃってるから。は？
めっちゃ
は？は？来た
よ。でそれはおもろいよ。そうかってなるね。だから多分さ、あれなんだよね、あのすっごいちゃんとしっかり人生をこう構築しようとしちゃったタイプだから、あんまりよくわからないものに投資する時間がなかったんでね、
なるほどね。
そうだから引き寄せるっていうよりかはちゃんと自分で取り行こうっていう発想になっちゃってるから。
なるほどね。
引き寄せるの待つよりも動いた方が早いっていう。
そうだよね。
そういう話だよね。
でも圧倒的になんかちょっと俺の聞いた話だよ、風の噂だと。もしかしたら引き寄せる方が早いんじゃないか説がもう来るんだけど、あんまりその私引き寄せましたこれとかいうそのなんかがあんまりこう周りにいないから、だって行動したじゃんってなっちゃうから俺。でこの前もさ、みんなで話してさ、引き寄せの俺のスーパー誤解が一つあったじゃん。あの俺は引き寄せのことをフォースか何かだと思ってる説。
ああなるほど。
なんか引き寄せたいと思ったらこう何かがここにやってくるっていう
超能力的なことだよね。
そうだと思ってたんだよねずっと。でそれはうちら界隈ではハード引き寄せって呼ぶ。
ハード
なやつ。もう願っただけでやってくるハード引き寄せっていうのはものだけだと思ってたの俺、引き寄せの法則って。それはないよね、ほとんど。ないか相当むずい、
あるとしてもそう個人が鍛錬レベルでどうなるものではないかなというふうには思う。アリババとかね、イエスキリストみたいなかなと思う。
もう限られた
私の今の現時点での自分の知識と経験から言ったらね、
引き寄せるハード引き寄せができる人はほとんどいないし、で世の中で今日本で流行ってるのはソフト引き寄せ。
ソフト麺みたいな。
ソフトサキーカーってことね。ソフトボールだね。
ソフト引き寄せっていうのは、
まあ、だから気分が良かったらいいことが起こるとかそのレベルじゃない、楽しく生きてたら楽しいことが起きるよねみたいな、それがソフト引き寄せでしょ
ほぼね。
でハード引き寄せとソフト引き寄せ差でかいよこれ、うん、こう真ん中に何かがさ中辛的なやつがあるわけじゃん、中辛
引き寄せ
ミディアム引き寄せミディアムレアみたいな
5段階あります
ね。ねえねえねえ、
なんだっけ一番焼けて
ウェルダン、
ウェルダン引き寄せよ、ウェルダン、ウェルダン、
ミディアム
レア、ミディアムレア、
ミディアムレア、
レア
生。それからあれでもいいよ、あのラーメンのやつ、あの麺型、麺型バリ型針がね一番
湯通しなんだっけ、
じゃあ一番最強は湯気通し、
湯気通しだったっけ、あるある。
だから俺湯気通し引き寄せがあると思って
あその例え。
でも本当はみんな好きなのがやわ引き寄せくらいなんでしょ、
そう、普通かやわかもしれない、
普通かやわあたりの引き寄せをみんないいよって言ってるけど、俺自分の中でずっとみんな引き寄せ引き寄せ言ってるのは、
あ
湯気通しとか粉落とし引き寄せ
さっと上げたやつね、
え、なくねとかと思ってたけど、
あ、そうじゃないんだよ、その求めてるもん、
みんな意外と麺は硬い方がいいよねとか言ってる人に、うん、俺硬いって言うとやっぱ粉落としくらい硬いのが好きなのかなと思ったらみんな意外と硬くらいでいいんだよね、
硬くらいでいい、
うん、バリ硬でもだいぶ美味しいよねみたいな、うんうん、知らなかった、
ちょっとラーメンの話になってきた
全然知らなかったからびっくり。
でもフォース的なものだと思ってる人も多い、
マジで
多い、
それ間違いだぞ聞いてるやつで今ハード引き寄せがないハード引き寄せ、まあ、あるかもしんないね、だから、
確率としてゼロではないけど、うん、その、うん、
ものすごく珍しい、
そういうことね、
東大大学院とかじゃやっぱ全然無理でしょ、そのレベルの、もうすごいこうなんかすげえところでこう修行しなきゃいけないんじゃない
の、そう思う、
でも身につけたいなというのはある、
わかる、言ってることはわかる、
うん、あ、そう、霊感とかも欲しい、
霊感の話になりました、
霊感の話になりました、霊感も欲しい、あの俺も目に見えないものにを俺にどうにかして信じさせてほしい、霊を見たこともないし、なんか今肩重いねみたいなのもない
ない、
うん、だって太ってるし猫背だし、
それ関係ない
霊能力者飲み会とかさいいよね、
ちょっとおだまどを呼んでいい、
まずさまずビールが 2,3 個多く
そこから
あかない、
合ってますかずみたいな、
ビール7ですよねみたいな、
いや合ってます、10でいいんです
あれみたいな、
気づくとちょっと減ったりしてる、いつからそんなホラーな話です
普通のサバ頼んだのに勝手にこうバーナーで炙られて
それクリーサーだから、
焼きサバにされてるお会計 10% 増されてる
あれサービスにはサービスに
はそれ例でも何でもない、
悪徳だった、
じゃあ分かった、夏に林間学校じゃあ合宿しましょう、
絶対嫌だ
あれ、ね、でもね怖いのは怖いの、
あ、夜の学校とかお墓は嫌なのは嫌、
怖いのは怖い、だからそれだって映画でさ貞子も見てるしさ、
もともとホラーダメだもん、
ホラーダメだ、怖いのは怖いんだよ、怖いのは怖いんだけど存在してるかって言われたらふむっていう
こうなるわけね、
ふむふむふむふむふむ、やっぱだって所詮女の子だしみたいなとこあんだよね、貞子見てて152、3センチくらいの女性でしょ、さすがに俺日本刀持ってても倒せるなとか思ってそういう
の誰か最初両方になってくるね、だんだんね、
152センチくらいのちょっと細めの、だってずっと井戸の中いたんでしょ、ガリガリじゃん
なかなか
動けない、握力8キロ
くらいしかない、倒せるな系に行くもんねいや向かってこられても俺切れるし、
うん、俺の方が強いし
その発想はなかった、
発想は面白いんだ、
そうだからムキムキの身長2メーターくらいのムキムキの外人さんが来たらすげえ怖い、幽霊でもね、
うん、やられちゃう、
やら、あ、勝てない勝てない
別な意味で怖い
な、うん、何の話だ、あ、そうそう、
だ俺でもね、これでもね、めちゃめちゃ金縛り合うよ、
え、最近も、
最近少ないな、
中学生の頃とか高校生の頃とか、
あ、ね、東京出てきてから、
え、怖い、そうなんだ、うん、
あ、でも長野県でもあったけど18から24くらいの間すっげえ金縛り合う、
へ、
うん、
疲れてた。からしばり諸説あるからね、う
ん、でも俺もあの、ね、エキスパートになって当時からしばりに合う方法を見つけたもん。
逆に逆に
すごい。
どうやるの？
解く方法じゃなくて
自分から行く。自分から
行く。寝てる時にあ行く行く行く行く。いや本当本当本当
これあって分かるんだ。
行く行く行く行く。
積極的に行くんだ。
積極的に。
それちょっと分かるんだよね。
そう、
分かる分かる、うん、
あのでもね、車際は分かるけどね、まあ、ね、
だいたい疲れてる日なんだよね。ま
あ、そうだよね。疲れてるよく、なんかプール6時間目だった日とか中学生の子なってたもん、
う
ん、
なるよね。なるなるなる。
頭が起きてて体がね、
う
ん、
そう動かない
状態っていうからね。
面白いな、スピリチュアルの話面白いな。
話しばりになる
もん。なるほど。自分から飛び込んでいくっていうね。
そう、自らから始まる。そう、そこに飛び込んでいく。それがボルテックスです。
迎合してるっていう。
それがボルテックス。金縛りのボルテックスです。
だから俺ここまでさ、そうスピリチュアルにさ、ま、だからやっぱさ、心心理学やっててさ、相談してくる人もやっぱスピリチュアル好きな人多いのよ。
そうだね。
そうすると成さんは前世についてどう思いますかとか、まあそういう引き寄せ云々とかめちゃめちゃ来るけど、基本的にはあの答えてなかったら分かんないから、うん、だけどやっぱ真面目にこう取り組んでいくとこんなに、うん、面白いというか、こんなに懐疑的な人もいないじゃん俺ほど。で懐疑的な人がこうしゃ見てるのは多分おもろいだろうね。
面白いと思う。
すっごい面白 面白い。
そこ気になるんだみたいな。
だってそうなんですとか言われたら俺もダメだもんね。
お父さん許しませんよね。
だってそうなんです。どうそうじゃない。
お父ちゃん許しませんよね。お父ちゃんそれダメだ、認めないみたいな。
だって宇宙の法則こうなんですとか言われても、うん、ダメなんで。あ、なんそれ、おい。
お父さん怒ってる。
お父さん怒ってる。
そのね。
だってそうなんだもんは絶対認めない。
そう、だってそうなんだもんはダメ。だってそうなんだもんって言ったら負け。だってそうなんだもんはダメ。だって感じるんだもんダメ。あ
だって見えるんだもん
ダメダメ。伝えて伝えて、こっちにこっちに伝えて。頑固だから。
では大変盛り上がってるところですが、今回ちょっとまた時間が来てしまったので、
はい、なり心理学ラジオでは、なりくんとスピリチュアルについて語りたい人を、
ぜひ
ぜひぜひぜひぜひお待ちしておりますので、
俺の前世を当ててみろ。新企画、俺の前世を
当ててみろ。
ということで、今回もなりくんありがとうございました。
都合のいい前世だけ受け取るな、これ。